Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生島ポッドキャスト第306回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
中一日です。
はい、そういうことですね。すいません、私のちょっと都合でですね、本当に収録が、一週全然経ってないで、これ、中一日でやってるので、オープニング何喋ろうかっていう。
無理くりでしたね。
はい。で、結局、ノープランで突入しているっていう、このオープニングなんですけども。
中一日だから、あんまり足の感じは変わってないですね。
いや、それがですね、もう全然変わってまして、もうはっきり言ってノーダメージに近いぐらいで、
すごいね、
左の親指の爪だけがですね、はいはい、ちょっと真っ黒になってて、
人ってそんなに回復するもん
なの？しましたね、なんとですね。でしかも福山先生、その中1日って言いましたけども、はいはい、収録ですね、1日前、うん、2日前の収録の後に、その後走りに行ってます。
変態です。完全にもう変態の領域に入ってます、
はいはい、大会から2日後にもう走って、
なるほど。
で昨日は早速、もうさすがにですね、シューズが今回ウルトラマラソンの練習をするにあたって、ランキーパーっていうアプリでやってたら、シューズの選択もできるので、それでこのシューズで何キロ走ったよっていうのが大体記録が残るんですよね。それを見たら1300キロぐらい走ってたので、だからそう、さすがにもうよく見たら裏がもうボロボロだったので、新しいシューズを買って来年の50キロを目指そうかなと思います。
よく聞こえなかったです。私100キロだったんで、普通その150キロの方が、ちょっと私調べてますよ、
はい、すいません、よろしくお願いします。山口の萩に萩王冠っていうですね、200キロぐらいの確か大会があったりとかで、はい、そんなのもあるんですけど、まあ今はまだ考えたくないかなとですね。
でも走ってるんですもんね。
そうなんです、
はい、すごいな。でもつわものっていうか、1位の川下さんが月間1000キロとか走ってらっしゃる
みたいな、ね、すごいですよね。もう月間で1000キロですからね。
昨日別の回で話になってたんですよ、はいはい、知り合いっていうか同じ回の人が、はい、50キロ完走
してるんですけど、
なんか月間30キロぐらいしか走ってなくて、はい、逆に言えばお前の方がすげえっていう話になってました。
そうそう、本当ですよ。それうちのボスからそのなんかその会の中にいらっしゃったっていう。
そう
で、あと2分ぐらいありますね、まだですね。でですね、ちょっとこれを見てたら。
天気の話？
天気の話。困った時の天気の話ですけども。
台
風？E2 ってですね、台風。これはもうさすがに大丈夫そうですね。
さすがにこれ来そうないですね。
これ、今の時点で29日の月曜日までの予報が出てますけども、もう多分これが配信されるのは火曜日30日なので、もう台風何の話してるんだぐらいの方に進んでるんじゃないかなとですね、
もういい加減勘弁してください。
もうそうですね、もうさすがにですね、でもそしてなんだかんだ言ってたら、今度はもう寒くなっていて、天気の話を引っ張りますけど、
いえいえ、やっぱこの辺はもうそろそろ、ほら、シーズンが終わりに近づいてきましたからね、
そうですね、
ジャパネットさんっていうか、ね、なるほどなるほど、もうちょっと、ね、
そうですね、
今回はちょっと残念な結果になりそうな感じになってきたけど、
そうですね、ということでですね、そうですね、トリニータの話を最近してないですね、
はい、どんな感じですかね。
実を言うとですね、あと残り4試合まで来ております、はい、でこれが流れる頃はですね、あと残り3試合になってます、
はい、
とその今週末ですね、もう、放送上は終ってますけれども、1位2位の、今トリニータ2位なんですが、1位2位の直接対決ということで、
はい、ここが踏ん張りどころっていうか勝負どころになります
ね。そうなんです、そうなんです。で、もしこの試合で負けてたら、ここら辺のところはバッサリカットしておこうかな。はい、ちょっと結果何とも言えないですけども、
はい、これどこだっけ、
大分と松本山形というですね、はい、今この勝ち点1差の首位攻防戦ということで、熱い試合になる
んで、3位まで
どうですか。そうなんです、3位までが、そうなんです、
はいはいはい、
ということで、僕この試合をですね、出張中で見れないというですね、痛恨の極みなんですけども、はい、ぜひ勝ってることを祈ってですね、はい、オープニングの方を終わりたいと思います。
イキシマニュース。このコーナーは、イキ新聞、イキ新報のニュースと、イキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということでですね、ちょっとですね、うん、ネットの方から2つほどですね、うん、はいはい、あの壱にまつわるなんか大会、はい、まあ、ウルトラマラソンも終わりましたけど、大会というか、会というかですね、なんかそういうのが、募集が行われているということで、ちょっと、
肉と魚かな、
はい、二つ紹介してみたいなと思うんですけども、まずはですね、11月7日に行われるイベントなんですけども、参加者募集、ボイスオブ壱島、うん、実りの島ふるさとパーティー開催ということで、こちらはですね、どこで行われるかと言いますと、東京都千代田区、丸の内三丁目5の1、東京国際フォーラム地下1階、はい、国際フォーラムです。はい、酒造レストラン宝。うん、東京国際フォーラム展ということで、こちらですね、どんな会なのかと言いますと、うん、長崎県の壱岐島は、壱岐牛、壱岐ぶり、壱岐焼酎など食材に恵まれた実りの島です。はいはい、そんな壱岐島が誇る食材を味わうワンデーパーティーを11月7日水曜日に開催します。その他、都内のレストランで行われるフェアや、壱岐島への旅が当たるキャンペーン情報までたっぷりとお届けいたします。すごいね、ということで、すごいんですよね、これがですね。で、こちらに、あの、壱岐牛の紹介、壱岐のブリの紹介、壱岐焼酎の紹介っていうのがあるんですけども、うんうん、このまず、会の詳細ですね。ワンデーパーティーの詳細なんですけども、70名限定イベントということで、
結構
ですね、壱岐牛、壱岐ブリはもちろん壱岐島の旬の恵みを集めたワンデーパーティー、この日のためだけに用意された特別メニューをご提供、壱岐ブリの解体ショーなんかもありますということで、面白そうですよね、東京でですね。はい、で、日時は先ほどから言ってる通り、11月の7日水曜日、うんうん、時間が18時半会場の19時から21時。うん、で、先ほど言った場所は東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラムの酒造レストラン宝さん。国、うん、と、方ですかね、宝ですかね。うんうん、で、募集人数が先ほど言った先着70名、立食スタイルだそうです。うんうんうん、そしてですね、うん、福山先生、壱岐牛、壱岐ぶり、壱岐焼酎が楽しめます。はい、そして壱岐島の旬の恵みを集めてます。うん、さあ、おいくらでしょう。
東京だからね。
東京ですよ。東京の千代田区、ど真ん中でございます。丸の内です。
はい。
はい。
オフィス街ですもんね。
はい。
まあ、6000円。
そんな感じしますよね。うん、もしかしたら東京だったらもっと高いかもしれないと思いますけど、うん、お値段の方は3000円ということで、はい。こちらはですね、本当に素晴らしいイベントみたいですね。で、こちらなんですけど、なんか怪しいサイトじゃないかなとかちょっと思ったんですけど、いろいろ調べてみたら、ちゃんとしたところみたいなので。はい。ということで、まあ、こちらのホームページでは、壱岐島ってどんな島なんだろうとかですね、壱岐島の食材の話だったりとかも書いてます。うん、そして、この、申し込みの、ページなんかもあったりするんですけども、うん、申し込みのページ。
申し込める
ね、そうですね、はいはい。で、こちらに関しては、うん、申し込みで、また詳しいことが書いてありまして、うん、それで、どこから申し込むんだろうな。うん、あ、受付終了に。
あれ
受付終了になってますね。
マジか。
あ、さっき見た時ですね、実はまだ70行ってなかったんですよね。
はいはいはい、はい。
あ、もう70行ってますね。
あら。
あら、残念ですね。
残念ですね。はい、またの機会に、
ね。はい。ということでですね。
まあでもね、
は
い、すごいですよね。
すごいです ね。こんなイベントをですね。で、
じゃあ。あっという間に埋まったってことで。はい、まあ埋まるわな。
埋まりますよね、これですね。じゃあ、うん、はい。すいません、申し込みは終わりました。終わりましたけども、じゃあどんなイベントなのかなっていうのと、うん、もう一つ先ほども言いました、はいはいはい、都内の他の店舗でもっていう話で、うん、ボイスオブ壱島フェア in 東京、うん、都内4店舗でキャンペーン中、こちらはですね、まだだと思います。はい、11月1日の木曜日から11月30日、うん、金曜日、11月の1ヶ月間ですね、壱岐生まれ、壱岐育ちの壱岐牛や、はい、一本釣りで有名な壱岐ぶりを使った特別限定メニューが楽しめるフェアを、は
い
は
い
は
いはい、ぶりが美味しくな
る、そうですね、都内のレストランで開催します。うん、島でしか流通していない貴重な、壱岐焼酎も数量限定でお楽しみいただけますということで。
そうそうそう。島内でしか買えないものもあるんです
よね。そう、ありますもんね。はい。で、一つ目のお店は、先ほどもから出ております、酒造レストラン宝、うん、これの有楽町店ですね。うん、そして、二つ目は、銀座、うん、夢酒。水木さん。これも店いかにも高そうなんですね。はい。スタッフもお酒好きが多く、日々料理との相性を研究していると。そして、三つ目もこれは何て読むかもわからないですけど、うん、夢、酒、知る、花と書いて、うん、なんて読むんでしょうね。八重洲にあるお店ですけど、お店の詳細はこちら。夢酒、千花ですかね。はい。
そうな
ですかね。これを見る限りでは、 夢崎千原なんかそんな感じの、
あの変わった名前つけるのはいいんだけど、はい、あの読み方
書いてるんですよね。そうですね、はい、確かにそれはありますね、はいはい、でそして、4店舗目が酒造レストラン宝ということで、
ひらがな、はい、安心しますね。
そうですね、はい、っていうこの4つの店舗で11月1日から11月30日の間、壱岐の特別メニューっていうのが出るそうなんですので、こちらをお楽しみにしていただけたらな
と
です
ね。なんか旅行に来て気に入ったとかそういうのが
あるんですかね。そうですよね、なんか仕掛け人がいるかですね。
今からこうやっぱり美味しい季節になりますからね、はい、
そうですね、そして壱岐島の民プレゼントキャンペーンなんてもあります。壱岐牛のステーキ、壱岐部位のしゃぶしゃぶセット、壱岐産の米に壱岐焼酎まで、そんな返礼品が揃う壱岐市にふるさと納税をして壱岐の食材を味わってみませんか。12月20日までに壱岐市にふるさと納税された方の中から抽選で10組20名様に壱岐の旅をプレゼントいたしますということで、
マジか、
はい、こちらもですね、こちらは壱岐市の、リンクに飛ぶんですけど、壱岐市ふるさと納税のページで、こちら、載っておりまして、
ふるさと納税ってさ、はい、こんな感じですよね。
そうですね、
どっかさ、はい、ふるさと納税でさ、まあ、ティッシュはそこのところがなんか紙が有名だからってのは分からない
なるほど、はいはい、
まあ、いろんなのがね、はい、それはどうでしょうみたいなのあるもんね。
そうですね、うん、あのなんかちょっと前は iPad があったりとかですね。
そうなんですか。
ありました、ありました。
へえ。
あとはあのエプソンのあるあの松本の方の町とかだったらなんか、
うんうんうん、
あ
プリンター
とかですね。あとあの七尾のあの映像ですね、あのディスプレイだったりとかですね、なんかああいうのはなんかまあ三重
分からなくはないよ、ね、
ですけどね、うん、はい、っていうような感じで、ちょっとすいません、確認不足でですね、はいはい、イベント自体は終わってしまってたんですけども、
満席になってるみたいです、
はい、残念ながらですね、はい、70名満席、そんなイベントまたあるかもしれないですけども、ね、はい、このボイスオブ壱岐島フェア in 東京都内4店舗でのキャンペーンと、はい、先ほど言ったふるさと納税ですね、うんうん、ふるさと納税壱岐の島の旅、
まだ間に合う
ね、10組20名様、こちらは間に合いますので、よかったらこちらですね、ちょっとリンクをまた貼っときますので、詳細を、うん、ご確認いただけたらなとですね。
ふるさと納税した上に、はい、旅行がもしかしたら当たるかもしれない。
そうですね。はい。で、こちらの、スターツ出版っていうところがなんか主催らしいんですけども、うんうん、こちらを、フォローして次回イベント情報を受け取ろうなんてページもありますので、もしかしたらまた壱岐のイベントとかもあるかもしれない。その時は、我先にとですね、うんうん、申し込んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。そして二つ目のイベントなんですけども、うん、これね、こちら、はい、12月1日2日、これは壱岐で行われるイベントなんですけども、壱岐島アジ祭りということで、土日になりますね、はいはい。アジングファン集まれということで、うん、これは釣りのイベント、アジングのイベントになるそうです。う
ん、また小学生芸だ。
あ、なるほど。来たる12月1日土曜日、2日日曜日、ルアーマガジンソルトのイベント、壱岐島アジ祭り2018が長崎県壱岐島にて開催されます。壱岐の島ホールを会場として、有名メーカーのブース、人気アングラーによるトークショーなど盛りだくさんの2日間をお届けいたします。
島野さん
が
来られるんですかね。
読者の皆さんのご来場をお待ちしておりますということで、福山先生、このルアーマガジンソルトっていう雑誌の方は、
知らない
です。そうですね。僕も正直なところ、ご存じ上げなかったんですけど、内外出版、
はい、
内外出版さんは、ご存知ですね、はい、の、出版されてる、ルアーマガジン、ソルトという雑誌が主催されてるみたいなんですけども、これ、壱岐の漁協とかもがっつり講演されてまして、壱岐市も講演しております。これは講演しております。
うん、はい。なんかトゲがある、
ね。で、こういうイベントなんですけども、うん、先ほども言いましたように、12月1日の土曜日、時間は夜の10、夕方18時から、はい、翌朝9時まで、アジングオーバトル。オープンということで、そして、翌日日曜日、2日日曜日、9時半から15時まで、壱岐島アジ祭りということで、これっていうことは、参加される方は、ほぼ、貫徹で、
ね、
やっぱ釣りをされる方ってのは、
そういう感じなんでしょう
ね。なんですかね、はい。で、この一部、アジングオーバトルオープンっていう、うん、アジングオーバトルオープンですね、うん、は、ルアーマガジンソルトの人気企画、アジングオーバトルへの参加をかけた一般の釣り人向けアジ釣り大会を開催します。
なるほど。
はい。また、釣り場の美化意識向上の一環として、大会参加者には第一部終了後のゴミ清掃に参加もいただけます。うん、素晴らしいですね、はい。はい。で、この第一部が4000円の予定だそうです。うんうん、はい。で、そして、第二部、これは無料らしいんですけども、壱岐の島、うんホールで、うん、壱岐島アジ祭り、うん、釣りメーカーによるブース出店、一般の方も参加できる地元食材や軽食などを食べられる屋台などを併設したお祭りを催します。ソルトプロ、
うん、
や、釣り有名人などが登壇されるトークショーや、どなたでも参加できるお楽しみ抽選会など、お楽しみ企画も準備中です、ということで、面白そうですね。はい。ということで、この12月1日、2日にですね、で、それで最終的には、うん、その、土曜日ですね、皆さん釣られて、6時から9時に検量なんかがありまして、うんうんうん、そして2時頃に表彰式、抽選会もありますよ、ということで、釣りをするのは市内全域が予定されている
すごいね。
この日は、だから、いろんな釣り客の方が、うろうろされてるような形におそらくなるんでしょうね。で、こちらが文化ホールの地図なんかも書いてますけども、これが、はい、
本当だ。
いきさん、いきしま味祭り、イベント会場って書いてあって、全部、いきしろですね。海沿いが塗られてるっていう形になってますので、これ、三島に渡ってもいいみたいですね。ね、はい。
すごいな、これ。
はい。で、参加資格は18歳以上から79歳まで。
お、はい、80歳でした
ね。ダメなんですかね。競技内容、釣り上げたアジ、5尾。うん5匹ですね。はいはい、の、合計、長さですね。で、順位を決定するということ。あ、1匹だけ大きいの釣り上げたじゃ、まあ、ダメなわけですね。はい。で、それで、計測対象魚種は、マアジ、メアジ、ムロアジ。さあ、正直よくわかります、うんはい。というところで、細かい、メニューはいろいろ書いてるんですけども、うん、ここら辺がやっぱり素晴らしいなというのが先ほどもありましたけど、うん、ゴミ袋の持参、参加に際して各自ゴミ袋を持参し、うん、積極的にゴミ拾いを行うことということで、素晴らしいですね。はい。で、SNS もじゃんじゃん掲載してください。掲載自由です。いいね、はいはい、YouTube 等にアップロードするための動画撮影も自由ですと。はいはい、公序良俗の範疇で行ってくださいと。ね、はい、ね。いうことで。はい、はいうん。で、イベントの、こちらですね、詳細なんかも載っております。そして、ブース出展なんですけども、うん、こちら、23のですね、釣りメーカーブースが、はい、出るみたいですね。
買えるのかな？
はい。どうなんでしょうね。はい。そうですよね。せっかくだったらですね。うんうん、そしてアクセスなんかも書いておりまして、東京、名古屋、大阪、広島からのアクセスなんかも、はい、書いております。
なかなか詳しいですね。
ですね。はいはい、ということで、この生島アジ祭りなんですが、うん、これ、ポスターも、ちょっと、ポスターっぽいのも出来上がってまして、うん、このアジングオーバトルオープン、生島アジ祭り、そして先ほど言ったですね、釣りプロの方のトークショーっていうのはですね、はい、これ多分釣りをされる方にはですね、はいはい、熱い方じゃないのかなと思うんですけども、はい、初代アジング王、トミー厚さん、うん、はい。そして、ミッピこと、秋丸美穂さんも来るよということで、ねうん、すいません、うん、さっぱりわからないんですけども、うん、多分釣りがお好きな方にはですね、ちょっと、あの人がみたいな感じの方じゃないのかなとですね。うんうん、ということで、こちらのリンクの方も貼っておきますので、はいはい、これ、別に息の方が全然参加しても大丈夫なわけですよね、当然ですね、うん。はい。ということで、こちらも、参加するならこちらからと QR コードがこのホームページに貼っておりますので、うん、よかったらこちらを見られてですね。うんうん、それで、申し込み、事前申し込みかな、これ。
そうでしょうね。
そうですよね。うん、多分ですね。
結構釣れるからな。
はい。ということで、
はい。3週間ぐらい前、3、4週間ぐらい前、はい、ボブ氏が、はい。行ってたんです
よ。あ、そうなんですか。
で、写真が上がってて、
ほうほうほう。
うちも行こうぜって次の日、はい。留学生連れて行ったんですけど、はい、まあ、釣れる釣れる。
あ、そうですね。僕も一回だけやったことあるんですけども、釣れすぎてだんだん飽きてくるっ
ていう。そうそうそう。これは誰が捌くんだって怒られる。
そうそうそう。だんだん作業になってくるっていうですね。はいはいはい、で、ありました。大会エントリーですけども、うん、10月1日より先着200名の受付予定となっております。定員に達し次第締め切りとなりますので、あらかじめご了承ください、はいはい、ということで、事前エントリーをしてくださいということで、ちょっと、
気になるな。そ
う。はい、隔離をしておこうかな、と思うんですけども、まだ良かったです。
まだ大丈夫です。
はい、まだ大丈夫でございます。こちらは大丈夫でした。
これで、ね、はい、もう100人出してますとか言ったら。
はい。もうさっきから何の情報を提供してるんだって話になりますけど、ね、はいはい、はい、エントリーページにはもっと詳しくですね、うん、書いてるところもありますので、はいはいはいはい、ぜひぜひですね、来ていただき、
来られるメーカーもそこの脇に出てる。あ、それは違うんですね。
あ、これは、本のとか DVD の紹介みたいですね。ということで、よかったら皆さん、早めに先着200名とのことですので、はい、行きの方でもおそらくいいと思いますので、うんうんうん、ぜひぜひ参加していただけたらなと思います、はいはい、はい、ということでですね、続いてはじゃあ、うん、終わった大会の話をしようかなと思うんですけども、うん、生き新聞さんの一面、うん、二面になります、うん、
あの大会ですか、
ね、そうです ね, ね、川下和明さんが地元優勝第3回生きウルトラマラソンということで、昨年2位の雪辱を果たすということでですね、
早いよね。
こちら、二面の方にはですね、生きで参加された方のですね、全員の成績なんかも載ってたりするんで んですけども。ほうほうほ
う乗ってましたよ。
はい、ありがとうございます。
あ、これ、行きの人の全員が乗ってる、
ね、こちら、この黄緑のやつはですね、行き市の乾燥車になりますね。
なるほど、なるほど。
100キロの1位は当然、行、う、き、ん、の中でも川久さん。うん、7時間24分42秒。
100キロだからね。
そうですね。
なんか月間1000キロ走ってらっしゃる
ね。で、おっしゃいますよね、うん。なんかですね、ちょっと詳しい方に言うとですね、うん、ウルトラマラソンの本格的にやってる方とかでも、うん、あの、月間、800キロぐらい走ったら、まあ、相当走ってる方だらしいんですよね。それを1000キロですからね。
いや、自転車でも、練習でも1000キロって言ったら、
そうですよね。結構走ってるもんになりますかね。1日単純計算30でやったら33キロですからね。そうそうそうそう、恐ろしい話だなと思うんですけど、こちらがですね、優勝タイム7時間24分42秒っていうのはですね、うん、実を言うと、去年のタイムをですね、ちょっと、はい、あの見つけてきたんですけども、はいはいはい、去年の1年前の壱岐新聞さんの、記録を見てみますと、うん、こちらですね、優勝タイムが8時間16分20秒なんですよね、うん、何が言いたいかと言いますと、今回はですね、川下さんものすごくスピードが上がってて、実を言うと川下さんだけじゃなくて、さっき優勝タイムが8時間台だったんですけども、うんうん、7時間台っていう方が5名もいらっしゃるというですね、今回
どっちかというと去年より今年の方が過酷だったような、
そうなんです、ね、暑さといえばですね、ただもしかしたらですね、うん、この方々はですね、はい、暑くなる前にもうゴールしちゃってるんじゃないかなとですね。
なるほど。そうかもしれない。
はい、そうなんですよ。もう、
あの、次にはゴールですもんね。
そうなんです。あの、7時間24分だったら12時24分のはずなので、
ね、
だから、
そうか、
暑くなる前に逃げ切ってるような、
なるほど、なるほど、
はい。そんな感じなんだと思います。
なるほど、
ね。だから、あの、後ろの方の人はですね、結構タイムが落ちてたりとかちょっとするんですけども、はい。
もう夕方暗くなって、ゾンビグループとは全然、
はい。そうですね、はい。もう、あの、僕たちは、あの、格が。でですね、
下手すりゃ2周回ってきちゃうもんね。
そうですよね。あ、本当ですよ。2周目が追いつかれる可能性がありますからね。そうそうそう。で、壱岐市のめぼしい方をですね、うん、ちょっといくつか挙げてみようと思うんですけど。うん、
あれ、
はい。
あの、個人情報、
ね、あ、は、ちょっと後ほど紹介したいと思います。50キロの分、うん、の1位、壱岐市の中の1位ですね。うん、全体8位。で、20代の分1位だったんですけども、うん、あの、甲府で働いてるんですね、堤くんっていうですね、はいはい、実を言うと同業者なんですけども、はいはいはいはい、4時間11分40秒。これでも去年より下がったらしくてですね。だからさっき言った11時スタートの4時間11分が3時11分ぐらいゴールだとするんで、一番暑い時をずっと走ってるような、
な
はい。そんな感じで、やっぱりちょっとタイムが、
ね、そういうことなんですね。
はい。なのかなとですね。そして、めぼしい方と言いつつも、うん、なかなか、名前を挙げていくわけには
い
けないので、は
い
はい、あの、壱岐島ポッドキャストに関連がある方といえばですね、うんうんうん、先週のオープニングでちょろっと登場していただいた、個人情報ダダ漏れさんなんですけども、うんうん、名前が残念ながら参加されたんですけども、うん、はい。ないということ
ですね。
はい。させていただけたらなと。そして私は、全体145位、壱岐の100キロ完走者の中で、2、4、6、8番目ということで。
壱岐から出てるんですね。
そうですね。100キロ出たのが、2、4、6、母と、12、14、16、18、21人ですね。はい。21人中8番ということで、
半分。はい。してる人もいらっしゃいます
ね。あ、そうなんですね。はいはい。はい。ああ、ここですね。はい。だったりとかですね。で、あの、僕は目標が、日没までにゴールするが目標だったので、5時半までにゴールできたので、5時27分になったので、まあ、ギリギリ目標を達成できたということですけども、まあ、あの、先週からまだ変わってません。100キロはもう二度と。
嘘、次はやっぱ150キロですかね。じゃないですか。
はい、ちょっとまあ、次、もうちょっとあってどう気持ちが変わるかですね。
もうなんか、ことあれば、はい、太平洋、日本海マラソンとかに、はい、そうそう、
3000何キロマラソンとかですね。
出るかもしれない。
でですね、はい、このマラソン、ウルトラマラソンの、うん、ランネットというですね、はいはいはいはい、このランニングポータルサイトがあるんですけども、はい、こちらの2018年に開催されたウルトラマラソンのランキングがあるんですけども、うん、評価点、要するに食べログみたいな感じで走られたランナーとかが点数をつける平均点数のランキングなんですけども、はいはい、なんとですね、現在の時点で、うんうん、2018年10月24日3時32分時点で、うん、神々の島、壱岐ウルトラマラソン2018は86.5点で、 なんと2位ということですね。
素晴らしい。
あ、結構ですね、書き込みを見てたらですね、はいはい、いい評価が多くてですね、ほうほうほうほう、なんか、あ、それで、今見たら 86.8 点に、0.3 点アップしてますので、はいはいはい、皆さんが、ちょっといい評価をしていただいたら、
うん。まこちゃんは書いたんですか？
あ、まだ書いてないです。
あら、
書きます。
ここでは 86.8 より、
88ぐらいまでになるかもしれない。沖ノ島に迫るかもしれないですけども。
1位沖ノ島ですか？
はい、沖ノ島が、はい、沖ノ島ウルトラマラソン 89.3 点ということで、もうちょっと上げないかんですね。はい、で、こちら、ですね。
これ出た人しか付けられない、
ね。だと思うんですけどね。はい。
そうだよね。そうしないと組織票とかになっちゃう、
ね。そうですよね。こちら、たくまさんという方、うん、毎年参加したい大会ですとですね。今回、昨年初出場でしたが、台風の雨と雨風の中、とんでもない坂道に翻弄されつつ、なんとか50キロ完走しましたので、今年はなんとか天候に恵まれればと祈ってました。うん、祈りが通じたか、穏やかな気候から始まり、かなり走りやすく感じました。うん、エイドも3、4キロに一度あり、施設エイドも含めれば補給に悩まされることはほぼないかと思います。ということで、うん、で、これ大事です。ほぼどこでも応援が聞けるのがこの大会の特色だと思います。昨年の特徴ある応援が今年も見ることができて、あれから1年経って前回の自分を思い出しつつ走れましたということで、はい。後半はやはり坂道に悩まされましたが、前半好調のおかげで時間はかかりましたが、坂道もクリアし、昨年の成績もクリアできましたよと。
うん、そうか、ゾンビだかもね。
そうですね。ね、はい。そして、96点をいただいたのりパパさんとかですね。
96点
です。はい。神々の島という冠に愛ふさわしい、うん、魅力のある息を存分に感じることができましたと。はいはいはい、そして、ゆいまるさん、86点をいただいております。うん、100キロマラソンは白川郷、日光に続いて3回目なのですが、この息ウルトラマラソンが一番過酷でしたと。起伏が激しく何度か心が折れそうになりました。ね、けども島の人たちの待遇がとても素晴らしかったですと。うん、小規模な大会だったため、ランナー同士の励まし合いも、これは本当にですね。
あ、そうなんです。
もう、で、結構ですね、やっぱり皆さん同じペースぐらいでやっぱ走って、はいはい、抜きつ抜かれつみたいな感じなんですよね。だから、また、と、みたいな感じで、そんな感じで話したりとかですね。はい、はい。で、そして、こんちゃんさん、この方100点をいただいてますね。100キロの道中、途切れることのない応援を受けて走れるとても贅沢な大会、うん。達成感を求める、非日常の景色の中走る。それも大きなモチベーションですが、この応援の中走れるなんてということで。うん、はい。
なるほど。
素晴らしいですね。
やっぱ応援がね、重要なんでしょうね。
そうですね。うん、そしてこの方も豆尾さんという方も100点をいただいてます。アップダウンが多いことは分かっていたのですが、想像以上でしたと。
うんうん、そうね、
はい。ただ、至るところで応援もあり、うん、皆さんニックネームで呼んでもらえてありがたかったです、
はいはい、
エイドの数もあるしスタッフさんの気配りでスムーズ、うん、コース上ずっと順路を白いラインで表示してくれていて少しでも分岐があるところは誘導員の方がいて全く道に迷わず快適でしたということで、うんう
ん、まあ、これは過去の反省もね、
はい、
色々あれでしょ
うね。そうですね、はい、はい、という、で、これですね、この方なんですよ。うん、最後、13時間切れるからって言われなかったら、下り坂でも走れなかったと思いますって言うんですけども、こちらですね、コースアドバイザーっていう方がいらっしゃって、ところどころでですね、はい、今このペースだったら、この時間で着くよとかいうのをですね、教えてくださるんですよ。はい。で、そういう方がいらっしゃるので、僕もですね、最後、東田のダムのところで、今の調子いったら12時間台、12時間半切れるよって言われたから、はいはい、最後、気を抜かずに頑張っていったら、12時間時間半を切ってっていうのがあったので、こういうコースアドバイザーの方のですね、ご尽力っていうのも非常にありがたかったな
と。あれですよね、機械とかを持ってらっしゃるんでしょうね。
結構ですね、タイムリスト、ここでこれだったらこれっていうのですね、もう一覧を持たれてましたね、なんかバインダーでですね。はい。というところで、この後僕もですね、うん、ちょっと評価を。あ、で、さらにですね、これよく見たら評価者33人って書いてるから、まだまだいっぱいいらっしゃるんですけども、
ね、
はい。今、後方に、はい、トップページでつけてる方のばっかりをちょっと紹介させてもらいましたけど、はいはいはいはい、じゃあ33人がつけて 86.8 点だから、やっぱりいいですね。
結構ない
いですね。はい。というところで、来年ですね、この点数が高ければ高いほど、やっぱり参加してみようかなって方が、
ね、
はい、増えると思いますので、
ぜひ、
ぜひですね、この、ランネット参加された方、うん、こちらのレポートなんかも、高めの点数でのレポート。
はい。まあね、来年はね、もっと変態の皆さんに来ていただいてね。
そうですね、は
い、
そうですね、来年はもう定員オーバーなんてことになるかもしれないですけども、はい、はい、はい、来年は50キロ頑張り、
あれなんか弱気だな。
はい、はい、まあ、そのうち考えます。
そうですね、はい。
はい。というところでニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。